発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。ひらくさん、おかえりなさい。
おかえりなさい。
ヨーロッパから帰ってきました。
はい、ヨーロッパでは
一応一番の目的はハンガリーブダペストで、はい、学会に、国際学会に出ることで、
はい、
で去年も行ってきたんだけど、うん、で去年ね、みんなで麹を作るのと、その麹菌の解説のプレゼンをしたんだけど、
うん、今年は、
今年はね、みんな手前味噌してしました。ゴミ醤油のキットを使って。
ありがとうございます。で、手前味噌の歌もも
うやって、で解説するときに、ほらゴミ醤油が作った1分ぐらいの作り方のムービーとか、あれ大受けで、みんなすごい可愛いって言って、でそれと、あと今回は去年は麹だったんだけど、今回和食の発酵食品のなんかその働きのレクチャーみたいのをして、それもすごくね盛況でした。
へえ、もう世界中から来てるんですよね、その学会に。
今年は70カ国ぐらいかな。
すげえ、オリンピックみたいじゃん。
じゃあそのハンガリーのブダペストでみんな味噌を仕込んで、各国に持ち帰って発酵させてるんですか。
なんかどっか検疫で持って帰れない人とか、
なんかいそうな気もするけど、
うん、でも一応持って帰ってもらって、で、はい、ほら一応あれすぐ2ヶ月ぐらいできるじゃん、
はい、
暑いから夏越したらもう味噌食べられるよって言って、
なんかその報告とか来たら嬉しいですね、
一応メールとかしてたから来たら嬉しいかなと思って、すごいね、去年に引き続きすっごい盛り上がったので、やっぱ和食の発酵勢いすげーって思いました。
世界でも注目されてるんですね。今日はなんかハンガリーに行ってきた話もね、引き続き聞いていきたいなと思います。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkozy@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
今日のテーマはハンガリーの発酵。
学会終わった後に、ちょっとハンガリーのね田舎に行ってきて、発酵文化を見てきたんですよ。で今回行ってきたのトカイっていうね、ハンガリーからね北の方に向かってスロバキアとかの国境の方に行くんだけど、2時間半3時間ぐらいかな。
ハンガリーってそもそもどこにあるんですか。
ハンガリーはね、ヨーロッパの真ん中ら辺ら辺で、
オーストリアとか、
そうそう、オーストリアのね、はい、下なんだよね。なんかね、7カ国か8カ国ぐらいと接している、すごいなんかこうちっちゃいんだけど、なんかこういろんなところのハブになってるような国で、でちょっとね、なんとなく中東っぽい感じもあるんだよね。もともとトルコとかモンゴルとかの方のルーツもちょっと入ってたりとかして、結構不思議な国なんだけど、でそこのトカイっていうとこ行ってきたんだけどね、それがすっごい面白くて、で今回ワインをメインに見に行ってきたの、ブドウとワイン、で、そこでトカイでしか作ってない有名なワインがあって、それ寄付ワインって言って、尊く腐ると書いて寄付と呼ぶんだけど、その寄付ワインの現場見に行ってきたのね。でその寄付ワインって、すごい甘いデザートワイン、高級デザートワインなんだけど、どうしてそんなに甘くなるかっていうとね、なんとカビなんだよ。
へえ。
日本だとその灰色カビとかって言って、イチゴとか腐らせちゃうようなやつ、ボトリティスシネレアっていうカビがいるんだけど、なんかそいつがなんかそのヨーロッパって結構乾いてるんだけど、そのトカイってとこすごく珍しく、なんかねめっちゃ霧が出るのね、すごいウエットな土地で、でそのカビが出てくるんだよ、でそこについてるその、トカイのボトリティスシネレアっていうカビはなんかこうブドウをね腐らせるんだけど、単純に腐らせるんじゃなくてね、なんかねこう凝縮させちゃうのね、甘みを。だちょっと鰹節みたいな感じなんだけど、なんか水分が減ってこうギュッとするわけ、でその、水分が減ってギュッと甘みが凝縮したやつでブドウでワインを仕込むと、当然甘くなるんだよね、
作ったブドウを腐らせるわけじゃなくて、もう腐ったというかこう 熟されたブドウを醸していくんですよね。
そうそう、なんか腐って熟しちゃって、うんうん、なんかもうそこら中にいっぱいいるからなんかほっとくと腐っちゃうんだって、
うん、
時期を選べばね。でそれの腐ったやつで仕込むんだけど、そうするとほら水分が少なくなってるからカビが吸い取って、うんうん、その分糖度が上がってるわけじゃん、
うんうん、
でそうするとその酵母、あのアルコールを作る酵母が全部糖分を食べきれないで甘いワインができちゃうんだよ。
食べきれないぐらい甘いって、
でもものすごく甘い、
すごい。
でもよくそのもう見た目でも結構キフワインのブドウってこうぐじゅんぐじゅというか、
いやあのね、なんかでもっとキュッとしてるんだよね、なんかね梅干しみたいになってるの。
よくそれを醸そうと思いましたよね。
それが数百年前からそれずっと作ってるらしくて、でそれでまあ甘いワインができるんだけど、でそれでそのカビも面白かったんだけど、僕的にすごい面白かったのは、うん、そのブドウも特殊で、
うん、
フルミントっていうブドウを使ってるのね、う
ん
う
ん、
フルミント、
うん、でその白系ですか。
そう白系で、うん、で僕最初見た時にこれ甲州ブドウに似てるなと思ったの。去年もちょっと見たんだけど、であの色が皮の色が薄いのと、うん、甲州ブドウよりもうちょっと黄色っぽいのかな、でもまあ、うんうんうん、あんまり赤くない、
うんうん、
ピンク黄色みたいな感じ であと粒があんまり揃ってない。
甲州もそうだ、ね、
でそれでウエットな場所に生える。
うーん、
日本的の
甲州ブドウと似てない、
やばい、ね、源泉かもしれない。
でそれでその代々、ね、18代にわたってその、キフワインフルミントのワインを作り続けてるその都会で一番有名なそのセプシーっていう、うん、まあ、一族のなんか若旦那みたいなゴミさんみたいな人に会いに行って、でそれでいろいろ話聞いてたら、でこのブドウいつからのルーツなんですかって言ったら、すげえ古い1000年以上前って言っていて、でルーツどこって言ったら多分中国かモンゴルって言ってたから、
あっちから来てる
の、あれこれ甲州ブドウとすげえ似てるぞみたいな話になるわけで、実際食べてもなんかもともと食用のブドウだったからちょっと甲州ブドウ似てんだよね。
じゃあ俺の西に行ったらそれになって東に行ったら甲州になったみたいな感じにな
るかもしれない。うん、だからほらあの今ワインで使われてるそのカベルネソビニオンとかメルローって結構その系統選抜って言って、そのワインに向いたやつをどんどんどんどん選抜していって、うん、ワイン用にチューンアップされたブドウを使ってるんだけど、
うんうんうんうん、
そのフルミント、その都会のフルミントっていうブドウとか、あのこの山梨のその勝間の甲州ブドウとかっていうのは、その1000年以上前のルーツが比較的こう色濃く残ったこう山ぶどうっぽい感じが残っているんだよね。だからそいつをさらにカビで腐らせて甘くするとかっていう、何重にも超ローカルなワインでさ、
真似できないし、
うん、もう他絶対真似できない。
すごいですね。
美味しいんだよね。なんかね甘みがね、なんかねみりんっぽい、みりんっぽいって言い方しちゃいけないんだけど、あのくどくないの。
うん、
ほらくどいの多いじゃん。
でもなんかすげえ濃厚な甘さってでも分かる気がする、うん、みりんとかに通ずるのもあるよね。
すっごい甘いんだけど、うんうん、消え口がめっちゃ上品っていうか、こうスッと入る。だからでそれでね、そのフルミント その寄付ワインって普通デザートワインって食後とかに飲むじゃない、うん、あるいはアペリティフとかにして飲むんだけど、うん、なんかもともと農家の人たちが飲んでたものだからどう飲むかっていうと、なんかその、フォアグラみたいな、
うん、
なんか野鳥のフォアグラみたいのがあって、で、
うん、
でそういうのに合わせるとかって言って、ですっごい重い肉とか、その都会の料理って結構重たいんだけど、
うんうん、
めちゃめちゃ脂っぽい料理にそれ合わせると美味しいんだよね。
なんか赤ワインとか飲むような、
なんかちょっと想像つかないけど、うん、でも合うんだね。
そうなんだよ。だからなんかいろいろさ、僕全然違うんだけど甲州ワインにやっぱ重ね合わせて見てしまって、甲州ワインもだってさ、うん、すっきりしたやつをさ、
うんうん、
そのお寿司とかに合わせて、
寿司とワインなんて絶対 NG だもんね、
うん、だけどなんかその普通合わなそうなものを合わせてうめえとかって言ってるわけで、結構奥深いなって思った、
うん、これは俺だね。じゃあ次の本が中国で、その次はヨーロッパだな、これな、
うん、
平久さんの発行文化人類学がね、うんうん、ね、
うん、なんで発行文化人類学のフィールドワークバッチリしてきましたって話だね。
他にワイン以外にも何か見たんですか。
お酢見てきた、その近くにある。
何で作ってるんですか。
でそれもね、フルミントのブドウで作ってんだよ。
あ、じゃあワインビネガー。
そう、ワインビネガー、うんうん、でそのワインビネガーの社長とも結構長く話し込んできて、うん、なんかやっぱその、うんうん、そこのお世話さんがやっぱり自慢にしてるのはその地ぶどうのフルミントを使ってることで、
うん、
フルミントを使うと要はなんかそのワイン用のブドウとしてもいけるんだけど、そのフルミントってもともとはルーツの古い食用ブドウだから、
うん、
お百姓さんみたいな、まあ、何でもいけるのね、
うん、
甲州ワインもそうなんだけど、でそういうなんかこう食べても美味しいブドウで醸すとやっぱりねビネガーも美味しいんだっつってた。で特にそのフルミントってその土地のミネラルとかをよく吸い上げるから、うん、その土地のなんかこう土っぽい感じとかミネラル分とかがいっぱい入って、うん、なんかこうサラダとかにかけるとすごいこう な食べ応えのあるドレッシングになるよとかって言って、
へー、うーん、なんか減ってきちゃったね、
うん、だからさ、やっぱりこうこの番組でも何回も言ってるけど、やっぱその土地にしかないローカルな食材を使って醸すとさ、うん、明確に個性がやっぱり出るんだよね。
うん、
本当それで食生活が作られてるから、それはなんか生活とか文化も変わってきますよね、うん、それぞれの土地でね、
う
ん
う
ん、
そうなのよ、
うん、そういうちょっとした気持ちのこう、なんだ、物の見方でちょっと大事にするとか、
うん、
それがあの僕らにとってなんだいいことだってなると続くしね、
うん、
すごくいい文化になるですよね、
うん、日本だと麹も1000年前からあったっていうから、うん、キフワインも1000年前から作られてったっていうから、うん、ね、本当その発酵っていう技術は世界中で長く大事にされているって改めてすごいなと、うん、
そして麹もキフワインもカビ、どっちも、
ね、
カビってすごいね、
カビってすごいですよね、うん、で文献が多分残ってるのがギリギリ1000年前ってことじゃないですか、うん、きっともっと前から、
うんうんうん、多分
使ってたんでしょうね、
うんうん、
なんかすごいね、やっぱり発酵って文化だね、
うん、なんかまだまだ知らないことも、うん、きっと解明されてないこともあるから、うん、やっぱりいろんなところに行って、
うん、
食べたりね、
うん、美味しいもん
食べる、飲んだりすることしかないなっていうのは、
まず3人で行くか、今度3人で初めて海外行くか、
あ、海外、
そうだね、
じゃあ英語の練習しなきゃ、
うんうん、シェイシェイ
そう、先週ちゃんと平久さんがいない時に、うん、そう、あの外国を練習しようって言ってたんですよ、
うんうん、そうだね、
はい、
頑張って、
はい、頑張ってね、頑張ります、今年は海外にもっと行けるように頑張りましょうか、
うん、頑張ろう、
行こうぜ、はい、
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、兄から告知でして、
はい、
ちょうど今日8日で、次の週の15日にですね、1週間前に出てもらった松本の藤原印刷さんと、僕とで、ですね、のれん事情っていう、うちのワークショップスペースの可燃手でですね、あのトークイベントをします。
ワークショップじゃなくてトーク、
トーク、
そう、ワークショップスペースでトークっていうややこしいですね。
そうだね、
はい、
で、あの、なんていうんですか、藤原さんも3代目で、僕も6代目で、まあ、あの家業を継いでいる者同士としてお茶飲みながらお話できたらなと思ってます。
お互いの暖簾の事情をね、
そうそうそうそう、
さそうだね、
はい、
15日ね、
根掘り葉掘り聞きたいと思います、
うん、詳細もブログに貼っておきましょう。
僕石垣島いるよ、その時。
いいな、
いいな、
また出版イベント、
石垣にいるの、
あ、違うわ、新島だ、新島、新島にいます、ね、
違いが分かんない、
吉島楽しんできてください。
はい、はい、
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに行って聞くことができますので、ぜひ過去の放送もチェックしてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。